主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第134回です。
134、
はい。さあ、ちょっと最近雑談が多い回が続いておりまして。
あら、そうかしら。
はい、ちょっとお便りが溜まっておりますので、
うん、
今日はね、お便り特集です。
嬉しい悲鳴ですね。
でその中でもですね、うん、以前、番組で取り扱った苗字シリーズの
苗字、
はい、
うん、
に関するお便りがちょっと たくさん来ておりましたので、
うん、
その苗字にまつわる内容のお便りばかりを集めて今回は紹介します。普段はね、来た順番に紹介してるんですけども、
うん、
今回はちょっと、いろいろ内容がダブってたり、ダブってなかったり、
うん、
するので、ちょっと、そのように分けて、ちょっと今日は、苗字関係のお便りだけを紹介していきますね。
うん、
はい、では、とっとと、いっちゃいます。まず最初、これ、デジンさんだっけ。
うん。
出るに人さん、デジンさん、
出陣、
はい、
うん、
職業由来の名字は、刑罰の刑にって書く、おさかべ、
うん、
宮部、
うん、
など何々部って書いて何々部、
うん、
というのがありますね。で服部の由来は旗織部が旗織服部服部となったと同僚の服部さんが教えてくれましたと。
ほう、
あ、ほんで服部って読むんだ。これでも子供の頃読めなくって、
あ、服部って思ってて、服部ね、まあ、確かにね、読めないっちゃ読めないね。
部が抜けちゃったんだね。服部くんもこの名字なんだもんね、本当は。
服部半蔵、
あの忍者服部くんも、
ああそうですね、
うん、これなんですよね。やっぱうちの方は、私は三重なんで出身が、
うん、
服部はちらほらいますよ、うん、
いやまあね、比較的よく見る、まあ、地名でもよくあるし。
そうですね、
うん、
まあそりゃそうか、旗織りだもんね、
うん、
はい。さあ続いて七春さんからいただきました。
七春、
はい、
うん、
毎回楽しみにお気軽に聞いています。苗字の話なかなか興味深いですね。うちも割と珍しい苗字の方だと思います。最近だと有名俳優で一人出ましたけど、ということで、なんか変わった苗字なんだって、七春さんは。
あ、そうな。
なんだろう、剛力とか。
そう言われても。
わかんないね、
うん。
で、藤原のなんとか、藤原のとか、源のってこうつく苗字がありますが、うん、それは正確に言うと苗字ではありません。
うん、
これは朝廷から賜った位のようなものだったと記憶しています。カバネと書いて、カバネね、生と書いてカバネ。
うん、
同じ藤原でも、ののつかないのは普通の名字です、
うん。
それは必ずしも藤原氏の直系子孫ということではないようです。かつて藤原氏の配下の者が勝手に名乗ったとかではないかと、うる覚えですが、というふうにいただきました。これからも できるだけ長く続けていただけることを願っておりますということですね。まあ、変わった名字の方って、タコさん、まあ、こんな10万以上あるような国ですからね、名字。
うん、
まあ、いるのはいるんでしょうね。
これはご本名は分かるんですか？
分かんない。
分かんない。うん、
うん、七春さん。
七春。
まあでも、で、そうするとあれかね。この有名芸能人で一人いるっつうので、聞くとピンって、うち今ピンってくるのはさっき言った剛力彩芽。
男性じゃないの？
あ、そ、
俳優、
男性で珍しい名字、まあ、こうやって言われても浮かばないよ、ね、
珍しい名字な。
だって芸名かさ本名かどうかも
分
か
んない。いやまあもちろんそうですけど ね、
うん、この有名俳優さんと七春さんは親戚ってわけじゃないかな。
うーん、まあそれよっぽど珍しい名字ならね、そら遠い遠い親戚ぐらいかもしれないですけど ね。
あのまたね、続いて七春さんから続いてお便り連続でいただいております。名字の2回目も聞きます。面白いですね。2番目に藤がつくのが藤原氏の流れというのも興味深いです。話の中に出てきた藤が東北に多いというのは、やはり奥州藤原氏の影響がとても大きかったということでしょうね。多分。それと前に送ったカバネですが、さっきのお便りね、
うん、
カバネですが、普段は使わず朝廷関係のみで使ったようですね。征夷大将軍の任命文書などに藤原の阿孫家康とか見られますものね。源平統吉の他に豊臣もそうですよね。本当は豊臣の秀吉と読むのが正しいようですが、普通豊臣秀吉と認知されているので今更誰も注意しませんが。以上は浅はかなうんちくでした。最近寒くなってきたので、お二人とも風邪などひかないように収録頑張ってください。それと日にちが経ってしまいましたが、ステッカーありがとうございましたといただきました、
うん、
ね、こう藤がつく何とか藤さんですね、加藤さん、伊藤さん、
うん、
佐藤さんとか、そういう2番目に藤がつくのは藤原の
そういう話でしたね、
うん
うん、
で須藤さんとか尾藤さんっていうのがいた、首に富士って書くやつ。
ああ、首藤って書いてね、確かにね。
僕が出会った人は尾藤さん。
はいはいはい、確かに読みますね。
首藤さんとかね、
うん、
あれ何のどっから首ってくるんだろうね。
首ね。
首切る仕事とかしてたのかしら。あの全国の首藤さん、尾藤さん。
ああ。
ご一報ください。
なんでしょうね。
さて続いてビーフィーターさんから。
ビーフィーター、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。ステッカーでアカウントをフォローさせていただいております。あ、ごめんなさい、ステッカーではツイッターですね、
うん、
はい。前回の更新を楽しく拝聴させていただいております。もともと歴史好きで、定期的な配信とちょうどいいボリューム感の放送を毎回楽しく拝聴させていただいております。今回は降雪につき外出できなかったので、いい機会と思いメールいたしました、
うん。
1月の25日にいただいたお便りです。雪降ってたっけ。
何回か降った日ありましたね、うん、
ちょっとわかる、その日がどうだったか忘れちゃいました。さて、先日の名字の回の感想を書かせていただきます。藤原からの変化についてとても面白かったです。九州の大分にはやたら藤のつく方が多く、後藤、
うん、
主導、
まさにね、
首に藤ですね、
うん、
佐藤などそのあたりも藤原家の関係かと思い、該当する友人に会ったら教えてみようと思っています、
うん。
私の住んでいる佐賀県には田中、古川、古賀、山口、中島、
うん、
と中に島ですね、
うん、
という名字が多いです。珍しいなと思う名字は明るいって書いてあきらさん、微笑む微笑ですね、
うん、
微笑さん、
微笑さん、
源五郎丸さん、神に馬で神馬さん、
神馬
という名字がいるそうです、
うん、
ということですね。このさ、中島さんもさ、 うちの周りも中島さんと中島さんって読む人と2種類いるのよ、
うん、
でこの島の字もさ山辺の島と
横に山があるやつとね、うん、
なんか鳥みたいな島と、
はいはいはい、
この違いも
上に山とかもね、
ね、ああそうだね、それもあるね、うん、なんかいろいろあるよね。港北の周りは中島さんが多い、中島さんが多い。
中島、中島、二人知ってるのは中島ですね。
中島はいない。
島ね。
僕半々ぐらい。
あ、本当に、うん、そんなに？
だから初めて会った時ね、こう名刺とかもらったりすると、
うん、
振り仮名振ってないと中島さんでいいですかとか、中島さんですかって確
認するよ。ああ、中島は意識しないね。
あ、本当です
か。地域的なもんなのかな。
中島の方がメジャーなのかな。
向かいに住んでる人も中島さんですね。
あ、そうですか、うん、幼なじみは中島さんだった。
中島くん
女の子だった。
あ、女の子
あと変わった名字、あきらさん、あきらさん、あき、あ、あきらさん、
あきら、
じゃあ、あきら、あきらとかいるのかな。
同僚にいます、あきらっていう人。
名字で、
うん、
下の名前はあきら。
女性ですけどね。
あきら、あきことか。
ああ、いや、結婚されて名字変わりましたけど、
うん、美少さんも知らない。
美少ね、聞いたことないね。
なんでこんな難名字になるんだろう。
雑誌読んでて。
それしか変わらないですよね。
うん、
でもなんかの漢字が点、音だけで漢字当てはめて美少になったかもしれないよね。
まあね。
うん、ゲンゴロウ丸さんとか素敵だね。この人もマークシート大変そう。
そうね、
うん、はい、さあ続いてポーリンポーリンさんから。
ポーリンポーリン、
うん、
うん、
ポリンキーの友達かな。
違うやろ。
はい初めてお便りします。いつも楽しく拝聴しております。拝聴のきっかけはセカチラでした、
うん、
あのホワホワした雰囲気と大谷さんのおじさま渋々ボイスに悩殺されておりましたところ、似たような系列のおもれきに出会い、大谷さんそっくりの声の持ち主の水月さんの声にまたまた悩殺されてしまいました。水月さんと大谷さんは声は似ているのですが、笑い方はちょっと違っていて、水月さんの方がキャハーッと高いです。ケリーさんの明るくて軽快な語り口と、水月さんの渋々、渋いって意味ね、いやいやの渋々ですね。渋いかつキャハー笑いの絶妙なコンビぶり、素晴らしいです。私の中ではなぜかおぎやはぎさんとおもれきの、お二方が重なって真面目なお笑い番組を聞いているような気持ちになります。内容よりも声の魅力に惹かれて聞いてしまうこともしばしばです。声フェチにとってはもう至福のひとときなんです。なんだか怪しい内容になってしまって申し訳ございません。これからもお二人の名コンビぐりご活躍を、お祈りしております。頑張ってくださいといただきました。
うん、
すいません、これ名字のお便り内容じゃないね。すいません、ちょっと
あなたがまとめたんでしょ。
はい、すいません、整理ミスですね。はい、普通歌でしたが、ポーリンポーリンさん、はい、キャハーだって。
キャハ
ー、キャハーって言ってる？
言ってないでしょ
でも突然キャハーって笑うじゃんね。
あ、そう、
うん、多分それだと思います。キャハーって言ってないけど、キャハーって言ってるよね。
あ、そう
、うん、突然こう甲高く笑う時ある
ね。あ、そうですか、はい、ありがとうございます
ね。ちゃんとポーリンポーリンさんにもこう渋々セクシーボイスでまた何か言ってあげたらいかがです？
ああ、そうね、
はい、
ポーリンポーリン、いつもありがとう照れちゃった、うん、
ほんと下手ねはい、続いてデアルカスさん、 初めてメールいたします。今年で石田三成が亡くなった年になる岡山県男性リスナーです。
うん、
岡山四聖人の反響がなかったとのことでお便りしてみました。そうなのよ。ほら、前言ったじゃん、岡山特集やったのに、
そうです、ね、
反応ないって言ったら、ちゃんといただきました。
うん、
この出歩かさんの大おば様がキリスト教の牧師でしたので大変興味深く拝聴させていただきました。生前大おばから話を聞いたことがありましたが、四聖人は岡山県民でもあまり知られていないように思います。もっと県がアピールしないといけませんね、
うん、
そうよ、これ売りにしたらいいのにねって思ってんのよ、
う
ん、
あ、そう、
まあ、これ4人のゆるキャラ作ってさ、グッズ展開すべきですね。はい、続きいきます、
うん、
岡山といえば宇喜田池田の殿様がメジャーでしょうか。黒田官兵衛の祖父は岡山県の南の福岡出身なんですって、
うん、そうですね、
県北出身、岡山県の北部の出身では宮本武蔵が大河ドラマになりました、
うん、
向こうでは岡山では県北っていうのかな、
まあ、三まさかでしょうね、旧、
うん、県北の対馬市、じゃあごめんなさい、津山市では蘭学者を輩出していますし、
うん、
県南の備前市には池田光政が開いた最古の民間学校である、
うん、静谷学校
があります、
うん、
そのためかつては教育圏などと言われていました、
うん、
また違う切り口でも岡山県の特集をしていただけると嬉しいです。まだまだ寒さが続きます。お体に気をつけてお二人のトーク楽しみにしておりますといただきました。
うーん、
岡山ね、宮本武蔵とかやっぱこういう名字も多いのかな。
宮本さん
とか宇喜田さんとか、
あ、宇喜田家ね、宇喜田家はでもね没落しちゃうしね。
そうですね、池田はいっぱいいるよね、メダカとか金魚みたいなのね。
ん？
あ、あれ池のか。
何言ってんの。
すいません、マジ天然ボケ、マジボケでした。あれ池田ってなんか有名人って池田隼人？
池田隼人。
あれ岡山？
池田隼人って誰？ああ総理大臣。
うん、
あ、
ちょっと小林
総理。違うでしょ。
あれなんか池田って割といすんで、
自分母親はもともと池田なんですよ。
あら、そうなの、
うん、
へえ、何、岡山、
うん、
うん、はい。またね、岡山ね広いもんね。
そうやね、備前備中三まさか三国だからね。
そうで、あれだね、大河も主人公二人舞台になってんだね。宮本武蔵
はね、出身はちょっと異説もありますけど。
あ、そうなんですか、
うん、
宮本武蔵って本当にいたんでしょ。
いたでしょ、う
ん、巌流島のはあれ本当なの。
それはまあね、庇護で最後は死んでますから、まあいたのはいたでしょ。
うん、
前半生はよく分かんないって
話です。なるほど、あの走るんでしょ、目ギラギラさせて、新之助さんみたいに、海老蔵さんみたいに。
ん、
あ、もういいです。あの、
わけわかんないこと
言
わない。
タイガーのほら、宮本武蔵のあの目つきが、
ああ、見てなかったから。
はい、はい、続いてですね、パンタローンさんから、パンタロンでいいのかな、
パンタルーン、そうですね、パンタローン、
パンタローンさんからいただきます。鈴木の名字は熊野地域から全国に稲作と熊野信仰を広めた一族らしいですね、
うん、
平安から南北朝の頃に江戸市、江戸っていう一族かな、
うん、そうそうそう、
の熊野詣での先達を務め、先達を務める中野殿は、
うん、
鈴木で間違いないのかな、
うん、
江戸氏が太田道館に城を追われる時に馬商人の鈴木九郎になったのでしょう、
うん、
となるとやはり 朝茅氏、
うん、
これ熊野詣での旦那は、
うん、
義経系ってのを推したくなります、
うん、
頼朝に平家討伐の褒美として甲斐の国を与えると言われても、義経の友をして討ち死にしたことになっている鈴木三郎もいたのでは、
うん、
頼家を引き継ぐ神聖なエリアですよね、
うん、
義経は東京の阿佐ヶ谷の宝泉寺の朝茅氏として生きていたのではという陳説を、推したくなりますというふうにいただきました、
うん、
ちょっとよくわからないんですけどちょっとこれ3つぐらいに分かれたツイッターでいただいたんですよ。
ああ、そうなんだ、つながってんだ、
うん
うんうん、
連続でいただいたんですが、
うん、
江戸っていう人がいたの？
そうそうそう、江戸の地名、まあ、どっちが先かな、地名が先でしょうね。うん、江戸を支配してたから江戸氏ですね。
そんな一族いたの？いつまで江戸時代もいたの？江戸さん。
違う違う違う、江戸城は
元々太田道館作ったのよ。
太田道館の前に江戸城っていうのは江戸氏の城があって、
あったの。
それを太田道館がやっつけて、でその北条の配下であれでしょ、で関東征伐で家康が入ってって話ですよ。
いや江戸氏って今もいるじゃんね、江戸ってね。
苗字、
うん、
知り合いでいいの？
いるじゃん、晴海。
ああ
、江戸晴海。
江戸
違う、
宇戸鈴木か、あれは。
あ、江戸晴海。
そうなの？
あ、でもカタカナ芸。
カタカナですね、確かに。
じゃあ本名じゃないのかな、江戸。
どうでしょうね。
おっぱい飲みたいのってやってるやつです
よ、ね、ああ、最近消えちゃいました
ね。なんかいろいろあって、朝ヶ谷氏って知ってます？
朝ヶ谷ってね、地名ありますね、うん、東京に
ありますよね。
うん、
これもこういう地名を名乗ってた人が、
で宝泉寺ってお寺のなんか家系なのかしら、
ね、ちょっと分かりにくい内容だったね。もうちょっと解説付きでまた送っていただければと思います、
うん、
さて続いてですね、トムヤン君さんからいただきました。
トムヤン君、
はい、ケリーさん、水月さん、ご無沙汰しております。以前妄想大河ドラマ持統天皇の件でお便りをさせていただきましたトムヤン君です。惜しくも来年の大河ドラマはいい直虎でしたね。しかし僕がこのニュースを知ったその日、おもれきを聞いているちょうどいい直虎を大河にというネタが取り上げられていたのには機嫌を感じました。苗字シリーズ大変楽しく拝聴しました。藤原の鎌足りのようにのが生徒苗字と名前の間に、
うん、
挟まる人とそうでない人がいるというお話がありました、
うん、
私の認識では、カバネの下にはのをつけて読むのが、例えば、うん、源の高氏、平の信長っていうのが、これがカバネで、宇治の下にはのをつけない、例えば、足利高氏、織田信長ということだったと思いますが、合っておりますでしょうか。ただ豊臣に関してはカバネ姓のはずなのにのをつけないで読みますよね。これは織田や徳川など宇治とよく並べられるがゆえに、慣例ののを省略しているのだと勝手に解釈しております。トムヤン君さんの名字はかなり珍しい、うん、
非常に珍しい
名字なんですが、
うん、
この名字の由来は何かと常々気になっておりました、
うん、
父親ともども資料などを調べてみしまし資料を調べていました。この名字は、トムヤン君家の名字は、
うん、
池田家に仕えた岡山の士族の名字らしく、 岡山と愛知県にある都市に多い苗字なんだそうです、
うん、
私は愛知県出身なのですが、愛知のこの苗字に関しては岡山の氏族の家系とのつながりや岡山と愛知のどちらが発祥かなど詳しくは分かっていません。ところが以前この苗字が有名なある天皇、そして徳川将軍家にゆかりの深いものだという話を聞いていたので、その件でお便りさせていただきました、
うん、
愛知県のある都市には私と同じ苗字の家ばかりが何軒も並んだ集落があります。その集落にお住まいでご先祖が庄屋を務めていらっしゃったという方がいます。その方の家系も元は私と同じ苗字だったのですが、江戸時代中期に尾張徳川家の宗春公から現在の苗字をいただいたのとのことをことです、
うん、
で、その話を概要すると、扇町天皇の息子、何親王ですかこれ、
なんでしょうね、正人かな、
あの
誠
し、なんだっけこれ、誠ごんべんに
新選組の誠ですね、
に、うん、二王様の二ですね、はい、の親王の四宮が幼くして亡くなった、つまり扇町天皇の孫が亡くなったんですね、
うん、
実はこの四宮は実は徳川家康に預けられた松平忠義として成長した。家康はその高貴な血筋を邪魔に思い忠義を疎んじたため、忠義はついに身代わりを立てて尾張の田舎に隠遁し、その集落の庄屋の養子となった。それが現在のトムヤン君家とのねと同じ名字の方の家系の始まりだということです、うん、というそうなんです、うん、とまあ扇町天皇の子孫が、
うん、孫が松平忠義になって、
そっから徳川から追い出されて、
終わりのある家の庄屋さんの息子になったと、
うん、でもこれはまあいろいろ調べてみると物件的証拠があるわけではないそうなので、
うーん、そうですね、
本当かどうかはわからないというふうに書かれてます、
ね、
まあ、
その家ではそういう伝説なんですね、
壮大なドラマに胸を熱くしたところ証拠はないということで残念でしたが、結局私の名字の由来は分からずじまい、今後も継続して調べていこうと思います、
うん、
お二人が発祥をご存知でしたらぜひ教えていただけませんでしょうか。それでは今後も毎回楽しみに聞かせていただきますといただきました、
うん、
ご存知皆崎さん、
何が
名字、この方トムヤン君の由来、
いや知らないよトムヤン君は
でもこんだけさ調べていけるっていうのもすごいですよね。ケリー家なんか全然わかんないの、
あ、
うん、
まあでもその文献的な裏付けはないわけでしょ、うん、そういうまさになんか伝説というか
伝承みたいな、
お家で伝わってる
都市伝説かもしれない、
そんなのはあるでしょ、だから自分とこうちはもともとなんとかのお家なんだとか、
あ、で僕も前喋ったじゃん、ケリーちゃんロシア人の血が入
ってるって、まあまあまだそういうことでしょう、それがまだ家系図とかがあればまた別だけどって話、
あ、でものんびりゆっくり調べるにはいい趣味になるかも、ライフワークになりますね、
まあね、いろいろ出てきますけどね、
さあこれお便り紹介しましたが、あの、ののつく名字つかない名字もいろいろご意見いただいてるんですが、なんか皆さんいろいろなんか違ったりしてますね、うん、 でこれねお便りいただいて自分も読んで、
うん、
でまあ名字の中にはその今の名字の中には宇治から来たものとカパネから来たものがあるっていうのは、
うん、
まあ前も紹介しましたよね。でカパネっていうタイプの名字って
姓ね、うん、
あの村地とか尾身とか、
うん、
宮津とか、
うん、
そういうのがカバネでしょ。
もともとはね。
で、うん、宇治は曽我とか物のべとか、
うん、
中富でしょ、
うん、
だから曽我の大尾身の馬子っていうんでしょ、
うん、
そしたらさその藤原のっていうのはあれ宇治じゃん。
いや姓でしょ。
宇治カバ宇治じゃないの。
うーん
でとかって考えるとこんがらがってきちゃって。
まあね要するに本姓っていうのはよく言うけどまあそね朝廷の中でその伝統的に結局だどの源平統吉とかそのどの姓に元をずっと辿っていけばつながっていくかっていうのをまあ重視するというか。
源の阿孫のなんとかっていうんじゃないの。
うん、だ徳川家康も一応だ源氏の子孫だから要するに朝廷とかからの公式の文書であったら源の何がしとかだし、まあ、あなたが例えば何かこう何とかの神とかに任命されるんであれば、
うん、
ケリー家の祖先が例えば藤原家だったら藤原の何ケリーっていうふうに命令書は出るわけよ、
うん、
ケリーさんとは出ないわけよ。
あのさ近衛文麿さんとかの五石家のあの近衛とか一条とか菊条とか、
うんうん、
あれは
誰藤原姓は藤原ですよ、
ね、通称名を名字にしちゃったんだよね、
うん、藤原さんで近衛の近衛通りとかに屋敷があったから近衛家とかに
だから正式名は藤原。
そうそうそう
近衛文麿が本当は藤原の。
そうそうそうだから朝廷から文書をもらうときは天皇から文書をもらうときは藤原の文麿になる。
じゃあ豊臣は、
うん、
藤原の秀吉になるわけ本当は。豊臣秀吉は
ねえ豊臣
でその昔から通称的によく言う読み言い方で読んでる流れもあれば、
うん、
なんか呼ばない慣習みたいなのも混じってるんじゃないのかな。この「ののつけるつけない」そのしきたりもあるし、
うん、
その今の時代だったらやっぱ「ののつけない」のが普通じゃん。
うん
だからそういうのとかが今現在ではミックスジュースになってるからこう歴史上の人物ものが入ったりあの時代は入れてたけど今、うん、あの時代は入れないとか、うん、なんかごちゃごちゃになってるんじゃないかなとでいいじゃんって僕の中では結論付けてるんですけど、うん、絶対決まったルールがあるわけ、うん
どうまあ、だ元々古代はある程度その、ね、ルールはあったんでしょうけど、うんまあ、後になってくるとだんだんその朝廷の中だけで形骸化して伝統として残っていって、
うん、
まあなんかそう時代に合わせて変わっていったというか
あのいろんな人の意見を聞くといろんな言い方もあるわけじゃんね。だからこう皆さんもこういろんなところでお勉強されて、
うん、
聞いた方に聞き方によってはこういう風に違いも出てくるのかな。
まあ一応だ姓っていうのはもともとみんなあるわけですよ。うん、後にそんなのなってその一般的には使わなくなるし、うん、だそういう朝廷の中でだけ残ってきた一つの伝統としてあるってことでしょ。
はい。まあいろいろまた調べてまた分かったら報告したいと思います。
うん、
でちょっと普通のちょっともうちょっと時間あるんで普通のお便りもちょっと
まだいけんの？
うん、ちょっと2、3通。読む
どうぞ。
はい、本名みたいなんで OM さん、
うん
ね、
OM
喋、はい、っているお二人を頭で想像しながらいつも楽しく聞いています。名コンビですね。これからもゆるく時に深い放送を楽しみにしていますといただきました。これツイッターでいただきましたね、うん、ありがとうございます。さあ続いてまゆみさん、 からいただきました。
まゆみ、
はい、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、いつも楽しく素敵なポッドキャストありがとうございます、
うん、
中央アフリカ共和国のまゆみです。
お医者さんね、
うん、オーシャンゼリゼには私も笑いました。これオーシャンゼリゼ、フランス語で、
フランス語で書くとこう
読んだけど、オーって OH じゃないんだね。
アウ、アウグス、
AUX って書いてある。
アウグスチャンプツ本当ですね、すごいね。
フランス語ってこんな上に点つくの。
ああ、なんでしょう ね、
読めません。これでオーシャンゼリゼですね。催眠効果抜群のお二人のトークに相変わらずの、細切れ、細切れ会長ですが、江戸惣菜番付では違う違う、やだやだ、ああ食べたいと眠れぬ夜となりました。あの、まゆみさんは浅草出身でしたからね。
ああ江戸っ子ね。
はい、ほとんどの、ご紹介されたほとんどのものを私知ってます。浅草ではちょっとと違うけれど、ほぼ似たものが突き出しで出ます。落語に出てくるのもあります。歌舞伎を見に行くと、隣の席で知ったかのおばさんが、今の良かったわね、あれは誰々の子供よ、あらそうなの、とか話すのが聞こえて、あーん違うよ違うと、耳を塞ぎたくなる時がありますが、まさに同じ感じでした。さて、遣唐使の件、ケリーさんがウィキペディアを使っていろいろ教えてくださったので、私も母方の祖母の兄を調べてみました。遣唐使のね、あの名簿を紹介するとき、ウィキペディアを調べたら出てきた人だけこんな人だったって紹介したんですが、
うん、
それにか、その影響を受けて、まゆみさんもちょっと親戚を探してみたそうです、
うん、
母方の祖母のお兄さんはもう亡くなって随分経ちますし、私も小さな子供だったのでダメ元で調べてみました、
うん、
そしたら、海軍少将でした。で乗ってたんですね、
うん、
で終戦時の海軍将官以上の軍備配属表によると、
うん、
第101軍需部長、
うん、
湘南運輸部長とありました、
うんう
ん、湘南って昭和の南って書くのね。
シンガポールをね、あの占領した時に湘南っていう地名に
変え
た
んです。ああそうなの、これシンガポールなの。
うん、
あ、本当だ、書いてある。シンガポール担当だったようです。おじさんより一つ階級の上の方たちはみんな戦犯で公使系だったそうです。私が知っているおじさんは恩給でのんきに暮らしていました。心の中は分かりません。毎年お正月の2日には私の祖母に連れられておじさんの家に行きました。大勢の親戚が集まり、山手の豪華な お家にワクワクしました。おじさんは大勢いる子供たちの中で私の踊り日舞を見るのを楽しみにしていて、まだほんの子供でしたが、おじさんの長唄三味線に合わせて黒髪や梅にも春、
うん、
など踊った覚えがあります。母によるとおじさんは対戦の時、始めたらすぐ終わりにしないといけないと言っていたそうです。私にはいつも、真由美、負ける、喧嘩はしてはいけないと言っていました。今は国境なき医師団で働いていて、雨季の洪水や戦闘による損失、そして盗難といつも医薬品不足に泣いています。ロジスティックの重要性と合わせ、おじさんが戦争中にどんな気持ちだったか、日本を思い、先も見えていたおじさんが迎えた終戦を、ああ話を聞きたいなと懐かしく悲しく泣いちゃいました。ケリーさん、みなずきさん、海外の大不安をお忘れなく、どうぞお元気で末永く続けてくださいといただきました、
うん、
すごいね、ご先祖様、最近のご先祖様が ご先祖様じゃないね、親戚だね。
ちょっとまあ離れてますね。
でも出てくるんですね。
あのまあ召喚ならね、そうですね、出るでしょうけど、まあすごいですね。
戦犯ってさ、あれ A 級とか B 級とか C 級とかなんか、いたじゃん。東条英機とか A 級戦犯で、
そうですね、
死刑になっちゃったりするじゃん。
うん、
あれどの辺、この将校の人はみんな戦犯になっちゃうの？
だ B 級戦犯かな。 A 級っていうのはあれでしょ、こういう侵略戦争を企てた人みたいなやつで、まあ、
当時の主導、指導者、首脳ですよね。
B 級が B と C がどちらか忘れたけど、こういうまあ捕虜の虐待とか虐殺とかをやった人と、それを命じた上官が B だか C だかだから、まあその辺でしょうね。
でも何これみんな死刑になるもんなの、こんなことなのか。
いやまあまあその場合もあるでしょうけどね。まあシンガポールなんか結構嫌がらせみたいな報復的な裁判とかですから、たくさん亡くなったりされてるでしょうね。
このおじさまはシンガポールに行ってて帰ってきた方の、日本からシンガポール
を、どうでしょうね。軍需部長やから、まあ輸送関係のまああれでしょうけどね。
海軍少将だからすごいよね。
いや少将は相当すごいよ、うん、
将軍でしょ。
将軍ですね。まあ、
すごいよ。
なりたくてなれるもんじゃないこれね。
ね、なんか戦後生きてたから結構恩給で本当結構もらえてたもんなん
ね。まあね、やらしい話、相当な額でしょうね。
ほらね、のんきに暮らしてたっていうもんね。まあだからそれでも恩給ももらう人も減ってきてるでしょうね今。
そらもうなくなってますからね。
ね、生きてたら今だから大人になってから聞きたいなって思うんだけどね。
まあそういうもんですよ。
ね、はい、じゃあね、今日はねここまでにしたいと思います。ね、アフリカ、そうね、あのもうなんだっけ、エボラ熱もちょっと沈静化したっていうし
ね。催眠効果抜群なのに大不安でいいんですか？
だから何回も聞いてくれてるんだから。
あ、そうなんですか。
いいん
です、うん、それ嫌をなしにじゃないの？
いやいや、それでも聞きたくなるのがオムレキですよ。
あ、そう、ポジティブだね。
うん、言ったもん勝ちです。ね、アフリカも本当大変でしょうしね。
いやー、遠いね、異国の地で聞いていただいて。治安
の悪いのもね、もうなんかアフリカも大変だけど中東もすごいしね。
まあね、今大変ですけど。
ああすごいね、あのトルコのあたり、ねえ、こうね、あの無理のない程度でいっぱい頑張っちゃうんだと思いますけどね、あの私たちの声で休息を取って、
まあ、お元気にね、しっかり仕事を、
はい、てください
。
はい、はい、ではですね、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマはあの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想など募集しています。他にもいろいろとお便りがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りテーマは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。